皆さんこんにちは、現代文の出口博史です。皆さんこれからこの新現代文レベル別問題集で本格的に、現代文の学習をスタートすると思います。それに至って最初ですけどもね、このレベル別問題集ってのはね、これは、代々多くの受験生がこの本を使って勉強して大幅に成績を上げたり、あるいは、志望校で合格したり、まあ、間違いなく日本で一番実績を重ねてきた問題集、これを全面的に新しくしたものなんですよね。と言いますのも、一つはやはり新傾向の問題を踏まえてより新しい試験問題を精選すること、でもう一つは僕自身の考え方がやはり、日々進歩していると僕は思ってます。ですから古い考え方のもとに書いた本よりも最新の考え方に基づいたこの本で学習する方が、まあ、今までもものすごく実績を上げてたんだけども、もっともっと効果があると僕は考えています。まあ、そういった意味ではやるからにはこのね講義を本当に信頼して頑張ってほしいと思います。やれば必ずびっくりするほど成績が上がってくると思ってます。ではなぜ多くの高校生あるいは受験生が国語をどうやって勉強していいかわからないとか、あるいはやんなくても所詮日本語だからなんとかなると思ってきたのか、あるいは現代文を勉強しても成績が上がるかどうかわからない、まあ、こう思って現代文よりも英語数学を頑張ろうと思っている受験生が未だに多いんですよね。で、なぜかと言いますと、あるいはなぜ国語の勉強をしてもなかなか効果が上がらなかったのかと言ったらば、大きな理由は二つあります。一つは現代文の解き方を知らないから。もっと言うならば、本来のあり方と多くの人たちは全く真逆の勉強の仕方をしてるんですよね。例えば、学校の先生とか塾の先生に、どうすれば現代文の成績上がりますかと聞いたらば、こんな答えが返ってきたことないですか。たくさん本を読みなさい。問題をたくさん解きなさい。あるいは、新聞の社説、あるいは、関東随筆をまとめなさい。よく考えたらこれってのは、教えることの放棄なんですよ。自分は教えられないから、たくさん本を読んで、たくさん問題を解いて、あるいは新聞の記事をまとめて自分で何とかしなさいと。じゃあどう読めばいいのか、どう解けばいいのか、あるいはどう考え、どう答えたらいいのか、何も教えてもらってない。だから仕方なくただ本を読んだり、あるいは漫然と問題を解くけども、ちっとも効果がない。まあ、こういった人が多いんじゃないかと思いますよね。で、例えばね、日本の学校の先生ってのは、まあ、文学部出身です。高校の先生は文学部の日本文学出身の方が圧倒的に多い。まあ、今の時代に、まあ、文学部に行くっていうのはかなり変わってますよね。少なくとも子供の時に本が好きで、そして、本を先生方はたくさん読んできたから、なんとなく問題が解ける。でも、先生方の本や活字体験を皆さんは持ってないんですよ。で、先生はたくさん本を読んでたから、なんとなく文章が分かって、なんとなく解ける。でもそれを自分がどう読んだのか、どう解いたのか、それを分析して再現ある講義ができない。だから、自分もたくさん本読んで分かるようになったから、たくさん本を読みなさい。こういう指導しかできない。まあ、こういった方が多いんですよね。で、実は、現代文っていうのは、ね、後からじっくり講義しますけれども、 そういう漠然とした曖昧なものではない。現代文は論理的な思考力を問う科目なん。論理ってのは、ね、これは言葉の規則に基づいてあらゆるものができてます。その規則を知らずに自分勝手に読んで解いてもうまくいくはずがないですよね。ですから、もし皆さんが頭の中に論理というしっかりとした規則を今まで習ってなかった。あるいは自分の頭の中にないとするならば、このままの状態でどんだけ本を読んでも、どんだけ問題を解いても、おそらくなんとなくあったり間違ったりの繰り返しで学習効果は得られないと思います。まあそういう意味では、この本との出会いってのが本当に君たちの現代文あるいは国語の勉強のスタートになると考えています。もう一つの理由ですけれども、他の科目と現代文との根本的な違いは何かと言ったらね、例えば英語だったらば単語やイディオム、文法、構文、ね、こういうのをまずし、ね、きちんと覚えなきゃダメですよね。あるいは英語を日本語に訳さなきゃダメだ。あるいはその逆もあるかもしれない。それに対して現代文ってのは、まあ漢字があるかもしれないけども、ね、ほとんど、で、これは、記憶したら何とかなるって問題が出ないんです。生まれて初めて見る文章を自分で読んで、それを理解して設問を解いていくわけでしょう。しかも、英語を日本語に訳すんじゃな、訳すんじゃなくて、あくまで日本語に書いた文章を読んで、日本語で答えていくんですよね。ですから、一体何を勉強していいのかわからない、こう思っている方が多いと思います。大切なことは、自分で文章を読み、自分の頭で文章を理解し、自分の頭で整理して答えること。だから、一冊の参考書問題集をやって分かったと思ってもダメなの。で、これは、いかに数多くの初めて見る文章を自分の頭で読んだのか。この経験の積み重ねによって初めて力がつくんですよね。だから、生地、ね、一回やった、こういった問題文を繰り返しやったって、以前習ったから解ける。で、こういう癖がついてしまうと、初めて見る文章を読むのが辛くなります。特に学校で、大抵のね、子供たちは、先生の説明を聞いて、それを鵜呑みにして、定期試験ではただそれを答えてるだけ。もしそのような勉強をしてるならば、未知の文章を自分の頭で読むってことをほとんどしていないということになります。だったらば力がつくはずがないですよね。これは当たり前のことですけども、現代文や国語の試験っていうのは、初めて見る文章を自分で読んで理解をして、設問に答えていくわけです。だったらば、いかに数多くの問題を自分の頭でしっかりと読み取るか。こういった訓練を一定期間やらないと力がつかないんですよね。ですからまず、論理ということを理解して、論理を意識して文章を読み問題を解くこと。もう一つは、いかに初めて見る文章を自分の頭で理解するってことを、一定期間できるかどうかなんですよね。そうすると、ね、これはかなりの問題集をこなさなきゃダメになってしまいます。ところがここでもう一つ大きな問題がある。と言いますのも、現代文の問題集の解説って本当に不親切ですよね。あるいは、あえて言うならば、その、参考書の著者も実は 100% 理解して 100% きちんと説明できないことが多いんです。まあ、そこでね、うまくごまかしてるんですよね。ですから、自分で問題集を買ってきて、そして、自分で問題を解いて解説を読んで勉強しようと思っても、おそらく解説が理解できない、納得できない、 ストレスを感じる。だから途中で挫折をする。まあこういったことがあるんじゃないかなというふうに考えています。そこでこのレベレス問題集っていうのは、あえて自分のレベル、あるいは欲を言うならば自分のレベルより一つ下ぐらいからやった方がスムーズにスタートできるかもしれない。となると自分のレベルよりもちょっと簡単な問題だからスラスラ解ける。解説も理解しやすい。そこでこのね、レベルをね、レベルに応じてこうね、どんどんどんどん学習を進めていく。あるいは自分の学力が上がればさらに上のレベルの問題を解いていく。というレベレス問題集っていうのが現代文の学習では最も有効なので。さらに解説も詳しく分かりやすくやってます。おそらく、どの問題集よりも分かりやすく丁寧な解説を、心がけていますし、どの問題集でも一貫した論理的な読み方、論理的な解き方で全部説明しています。ですから、このね、レベルズ問題集を、使うことによって、皆さんは論理という、こういった武器を手に入れるだけでなくて、で、今度はそれを身につけるために必要な量を練習できる。しかも解説を、これが非常にわかりやすく書いてますから、自分一人で勉強することも可能である。まあこういったのが新レベル別問題集なんですよね。で、さらにもっと完全に理解しよう。あるいはもっと深く捕まえようと思っている方は、ね、これは、実際のレベル別問題集の、参考書をぜひね、買ってほしいんです。で、そこに、今言ったような詳しい解説が書いてありますから、まず勉強の仕方としては、これは、問題文を読んで解いてみる。次に、で、このね、オーディオの講義を聞いて、しっかり理解をする。で、それだけでも十分力がつくんですけども、できたらば、今言った問題集を手元に置いて、解説を読んで復習をする。で、解説を読むことによって、この講義の内容が頭の中で整理できる。このことがすごく重要なんです。で、実際にこのレベル別問題集ってのは、実は全部レベル別ではないんですよね。本書の理論編とレベル1からレベル5。この全6冊。で、本当に現代文が苦手な方。あるいは、中学生の方でも、中学国語のレベル別問題集があるから、そっからスタートする。こういったことも可能です。で、その取り組み方としては、この理論編をやる。で、理論編ってのは、決してレベルが一番簡単というわけじゃないんですよね。まず一冊で現代文の大切な理論をしっかりと理解をして身につけること。その上で自分のレベルに合わせた問題集で量をこなしていくこと。まあ、こういうシステムになってます。で、具体的に取り組み方としては、まず理論編を徹底的にやる。ただ、理論編が結構難しい問題入ってますので、まあ、ちょっとやってみて難しいなと思ったらば、一旦置いておいて、レベル1はもっと簡単ですから、レベル1の問題をやってみて、慣らしておいて、ある程度現代文の解き方に慣れてから、この理論編をやる。こういうやり方でもいいと思います。ただ、理論編と他のレベル別とは違うってことは、ご理解してください。そこで、理論編ってのは、繰り返しやってほしいんです。と言っても、一回しっかりやったらば、二回目やるときに問題見たら答えを記憶してると思います。じゃあ何やるの？こう思うかもしれませんけれども、そうじゃなくて、答えなんかどうでもいいんですよ。僕が、どのように文章を読んだのか、どのようなプロセスで説問を解いたのか、問題文だけ見て、頭の中で 僕の解説を再現してみてください。そうするとね、答えは覚えてるけれども、なぜこんな答えになったのか、うまく説明できない、こういう箇所があると思います。そこが、分かった気になってるだけで、まだ本当には理解してないんですよね。で、そこだけ解説を読むんですよ。と、二回目は全部解説を読まなくてもいい。自分がうまく説明できないとこだけ解説を読むから、短い時間で一通り学習ができます。しかも、なんとなく解説を読むんじゃなくて、ここがわからない。ここをどう説明したのかわからない。という目的意識を持って解説を読むから、ああ、こうだったのかと頭に入ってくるんですよね。で、そうやって、ちょっと期間を置いてまた繰り返しやって、理論編の問題はすべて頭の中で、僕の解説を再現できるようにすること。そうすると、しっかり君たちの中に論理的な読み方、論理的な解き方が身についてきます。あとは、それを使って一定量の問題をこなしていく。その時に、レベル1問題集の場合によっては、中学国語のレベル1から3、さらに、高校生用の新現代文レベル1問題集の1から5。まあ、この5になってくると、東大京大をはじめとする最難関校にもう楽に合格できるような、こんなレベルになってきます。まあ、こういうようにね、まず理論編で論理を身につけた後、自分のレベルに応じて問題集を選び、一定期間量をこなす。力がつけばさらに上のレベル。できたらば、ぜひレベル5まで挑戦できるように頑張ってほしいと思います。